ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
こちら大阪丹波です。今辛坊さんのヨットのマストの先っぽが私のいる桟橋から堤防を越えて見えてまいりました。今ヨットハーバーのクラブメンバーの皆様による出迎えやホーンによって祝福の声が上がっています。そして今辛坊さんの入港を祝って花火が上がっております。今その花火の横をゆっくりと通過しながらカオリンハイブ辛坊さんを乗せてベースである大阪丹波ヨットハーバーに入ってきました。さあ今もやいが取られました。で今9時19分です。
ありがとうございます。疲れた。
辛坊さん、今日本放送生放送つながっております。
柿原さん、
はいはい、
帰ってきました。
お帰りなさい。
順調に。
もしもし。
辛坊さん、茅野俊人です。
ああどうもどうもご苦労様です。日本暑いらしいですね。
いやもう。ものすごい暑いですけれども、相当暑いんじゃないですか、そちらも。
そうですね、熱帯ですからね。熱帯だけど、でもね、海の上ですからね。ただね、古い T シャツを大量に持ってきたんですよ。それで今日ね、薄そうな白い T シャツがあったから、はい、今日はこれ着ようと思って着たらですね、ヒートテックって書いてあってですね、すげえ衝撃受けたし。マジな
ぁ。あー、辛坊さん、小倉です。
ご苦労様です。今日は救命いかだっていうやつをですね、はい、デッキにロープでくくりつけるという作業を一日やっておりました。
また何救命いかだ使うつもりなの？
いや、使うつもりはありませんけども。うん、もしもーし。
もしもし、深川亮です。今、どちらか伺ってもよろしいでしょうか？
どちらか伺ってもよろしいか。難しいこと言いましたね。北緯23度、低経140度です。
ああ、そこですか。
もしもーし。
お父さん。
今日怖かったんですよ。夕方ね、後ろから貨物船が迫ってきてですよね。これ当たったら沈没すると思ったら左の方をすり抜けていきましたけどね、もうなんかちゃんとした船は大丈夫ですけど、世の中にはちゃんとしてない船もありますからね。
そうなんですか。
いやそれちょっと怖いですけど。
はいどうもどうも。
火災でございます。
ご苦労様です。今日初めて雨が降ったんです。
あらら、
どうかなと思ったんですけども、風と波がね、昨日まで穏やかなんですよ、むしろ。沖合50キロぐらいのところ漂ってる感じですね、これ。
あんまり進んでないですね。
これだとね、多分ね、アメリカ着くのは再来年ぐらいですかね。
ちょっと待ってくださいよ。
早く帰ってきてくださいね。辛坊さん、有楽町にいつ帰ってくるんですか？
リスナーの皆さん、もうちょっとだけ待ってて、ちょうだい。
8月31日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、茅野俊人です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんがこの有楽町日本放送のスタジオに復帰するその日まで、日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりになりますが、今週の助っ人パーソナリティは哲学者の茅野俊人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2回目になりますね。前回7月20日ということで1 ヶ月ぶり。
1ヶ月経つんですね。はい、結構私、昔のような感覚ですね。前回出させていただいた時は。うん、とはいえ、この夏、特に何をしたっていうわけでは全然ないですけれどもね。
そうですか。
オリンピックはありましたけれども、はい、皆さんどうでしょうね。オリンピック、今パラリンピックやってますけれども、オリンピック結構昔のようなイメージありませんか？もうかなり経ったなって。
ああ、でもそうですね。ちょっと前っていうよりか、あの活躍された選手の姿、もうちょっと前のような気がします、
ね。ワンシーズンも昔のような話になってますよね。年取ると時間の感覚、時間がこう展開するの早くなるっていうじゃないですか。意外と遅いなって
確かに
思ってるのが最近嬉しいですね。
年に勝ったみたいな。
体は本当に、老化を感じますよ、最近。
あ、そうですか。
ずっとスマホ持ってる時の腕の痛さが昔とだいぶ違うなとかですね。
それは同じ姿勢でスマホ持ってる時の腕
のしびれ方、
負担が、
はい、なかなか後でしびれが取れないとかですね。あの膝が痛いとか、はい、
萱野さんでも健康にはすごい、ね、前向きですごく細かく調整してらして、はい、ダイエットなんかもねきちんとされてるから、
体を動かすのは好きなんですよ、うん、あとダイエットについても前回ね出させていただいた時に、はいはい、哲学と結びつけて私は研究してるという話をさせていただきましたけれども、う
ん、ダイエットは哲学だってかなりねメールなんかでも反響ありました。
あ、そうですか、はい、本当にそうなんですよ。ダイエットに一番必要なのは個々の方法論じゃなくてやっぱり根本的な哲学、うん、ここさえしっかりね、身につければダイエット一歩を進められるんじゃないかなっていうのは私のこれまでの経験と研究の、結論ですよね、はい、とはいえすいません、私オリンピック以降あれ以降ですね、はい、ちょっと太っちゃいましたね。
そうです、この夏見た目にはなんか全然お変わりないですけど、
いやもうねやっぱ夏ですから、うん、暑いじゃないですか、うん、もう家でアイスばっかり食べてるんですよ。
なんか子供みたいな、夏休みの子供ってそうですよね、う
ん、いや家の冷蔵庫にびっしりとアイスがこう並べてあってですね、うん、もうまとめて買うんですよね、はい、でそれをね1日何個食べたかわからないぐらい食べてますね。
そんなにですか、カウントしてくださいよ。
気がついたらビリッとでもう1回食べると 2,3 個続けて食べちゃいますから、
なんか冬のみかんが止まらないみたいな現象ですかね。それはね
すごくいい例えですね。はい、本当に特に小豆味のねバー
あれ美味しいですよね。私も好きです。
本当に癖になっちゃうんですよね。まあ夏はですね冬よりも太りやすいとは言われてるんですよ。
そうなんですか。
冬の方が消費カロリーは高まるらしいですね。外気が寒いのでそれにこう負けないように体では熱を発するっていうことがあって
燃焼しようとする、
夏はそういったことがないから夏の方が若干ですけれどもカロリー消費は下がるというふうに言われています。
逆かと思ってました、
だから私もね夏去年もそうですけど、太ったんですよ、で去年も原因がアイスなんですけど、しょうがないかなと。明日から9月ですから、ちょっと気持ち変えてまたダイエット取り組んでいきたいなと思ってますね、
引き続き人生ダイエットで、
はい、人生終わりなきダイエットというテーマでいきたいと思いますね。
なるほど、はい、でも見た目全然お変わりないんで大丈夫ですよ。
そんな今日慰めていただけるとは思ってませんでしたよ。
こんな萱野さんと今日お送りしますけれどもね、はい、5時半までどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあでは今日も株と為替の値動きからお知らせいたします。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べまして300円25銭高い 28,089 円54銭で取引を終えました。7月15日以来およそ1ヶ月半ぶりの高値となりました。菅総理大臣が自民党の二階幹事長らと会談し追加の経済対策を指示したことへの期待感などから値上がりをしたということです。で為替相場は現在、昨日のこの時間と変わらずですね1ドル109円80銭付近で取引されています。さあ今日のズームそこまで言うか、まず4時台に取り上げるニュースは 学校再開、今求められる子どもの自殺予防対策は、この話題で NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志功さんに伺っていきます。まあ、夏休みが終わってね、子どもたちが新学期始まるというこの時期ですけれどもね、まあ、子どもたちの自殺が多くなる時期でもあるということ
なんですね。そうなんです。実はこの夏休み明けの時期っていうのは1年で最も子どもの自殺が増える時期の一つでもあるんですよね、はい、で周りの大人がいかにそれに気づいてあげられるかによってかなり自殺予防できますから、はい、ぜひお話を伺いたいなと私は思ってますね、
は
い、
そして5時台はアフガン戦争終結、混乱残しアメリカが20年の軍事駐留に幕というニュースにズームいたします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
火曜夜10時。
日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか、週替わりの火曜日、今日は茅野俊人さんとお送りしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこのコーナー、ニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。菅総理大臣は衆議院議員選挙の前に党の役員を刷新し、二階幹事長を交代させる調整に入りました。解散の権限は行使せず、任期満了に伴って衆院選は10月5日公示、17日投開票が軸となります。アメリカのバイデン大統領は声明を発表し、20年に及んだアフガニスタンでのアメリカ軍駐留は終わったと宣言しました。これにより2001年以降続いたアフガン戦争は終結しましたが、国内の混乱は一層深まっています。東京都墨田区の高校3年生の女子生徒が山梨県内で遺体で見つかった事件で、警視庁は先ほど群馬県に住む20代の夫婦を死体遺棄の容疑で逮捕しました。経済産業省は愛知県常滑市で開かれた音楽イベント波物語2021に補助金交付が決まっていたと明らかにしましたが、新型コロナウイルスの感染対策が不十分だった場合には取り消しの可能性もあると共同通信が伝えました。東京都は昨日、JR 渋谷駅近くの若者向け新型コロナウイルスワクチンの接種会場でオンライン抽選の早期導入を検討していると明らかにしました。厚生労働省が今日発表した7月の有効求人倍率は先月と比べ 0.02 ポイント上昇して 1.15 倍となりました。東京2020パラリンピックは今日、自転車女子個人ロードタイムトライアルで杉浦佳子選手が25分55秒76で勝ち、50歳で日本最年長の金メダリストになりました。坂谷野さん、気になったニュースはありましたか？うん、
まず菅総理大臣が党役員人事、党役員を刷新するというニュースですね、はい。これは一部の報道では、総裁選の前にも役員人事刷新するっていうようなことも言われてますよね。
今入ってる情報ですと、もう来週、うん、この二階幹事長の交代を含めた党役員人事を行うという方向で調整に入ってます。
多くの人が驚いたのは、 二階幹事長がこう幹事長のその党幹事長の、刷新について、まあ、OK 出したというニュースが伝わってきたことだと思うんですよね、はい、二階さん、うん、あれだけ幹事長のポストにこだわってたのに、はい、辞めていいんですか、何か裏があるんじゃないですかっていう、そんな風に思った方も結構いるんじゃないかと思うんですよね、うんうん、あの実際に、今回10月にはもう選挙があるって言われてますよ、もう任期ですからね、
衆議院選挙ですね、
で衆議院選挙があるときに、自民党の中ではやっぱりあの新人の議員、まだこう若手というかその当選回数が少ない議員ほどやっぱ焦るわけですよね、あの地盤が固まっていないので落ちる可能性がある、自民党時代に逆風が吹いてしまった場合に一番落ちる可能性があるのはそういったあの地盤のない議員ですから、はい、そういった議員たちからもうとにかく選挙勝てるような何かやってくれっていうことが菅総理とか党の執行部に届くわけじゃないですか、はい、でおそらく、まあ、二階さんでは戦えないっていうことで、このまま菅総理が総裁選で勝ったとしてももう二階さんのままだったら戦えないんだ、ということで相当その菅あの二階下ろしの、風が吹いてたと思うんですよ、うん、おそらく二階さんもそれを察してまあ、察していたんじゃないかなと思うのが、まあ、当然察していただろうなと思うのが一つと、それから選挙そのものが、菅政権への批判の中に二階さんへの批判も結構含まれてるじゃないですか、だからこのまま二階さんが幹事長やってても選挙戦えないんじゃないかっていうことは二階さんもおそらく気がついてたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。
それとあと総裁選にね立候補を表明した岸田前政調会長がの党の役員人事については一期一年で最大で3年と、もうすでに二階さんは5年この幹事長職にとどまってますし、あと党内ではの安倍前総理とか麻生副総理とこの二階幹事長の関係もギクシャクしているというのも伝わってます、うん、まあ、幹事長ってやっぱり公認権などを持ってますので選挙を抱えているやっぱり議員たちからもその辺の、まあ、焦りとかその辺もあるでしょうね、うん、
まあ、二階幹事長は続投なかなかもうこれ以上はできないという外堀はだから埋まってたと思いますし、うん、まあ、二階幹事長自身もそれは十分気がついてたと思うんですよ、でそれで言うとですね、私がもし今二階さんの立場に置かれていたとしたら、やはり今回二階さんがやったように自ら退くというそういう行動を取ると思いますね。
そうですか、
ギリギリまでしがみついてやめないやめないって言って、でも最終的にもう菅さんは次の選挙を戦うために二階さん辞めさせるという形になったら、あの総裁選が終わってですね、はい、あるいは総裁選の前に、まあ、菅総理が二階さん辞めさせて自分が嫌だって言ってたのに辞めさせられちゃったりすると、もう後がないんですよ、それだと一気に冷や飯を食わされ立場にこう追いやられちゃいますから、はい、もうあの人もう言っても言っても頑固で聞かないからってもうめんどくさいって言って切られちゃうっていう形になりますから、そうなると二階さんの立場もないじゃないですか、まあ、組織のその政治、組織内政治の論理としてはやっぱり自分からもうあの退きますよって恩を売っといた方が後々、影響力も発揮で、
ね、
発揮できるし、はい、まあ、自分 の、 あの気に入った腹心の人を、あの次の幹事長に推すこともできると、いうことで、まあ、二階さんはまあそれで言うとね、裏があるというよりは当然自分 の、 その力を保持しようとすれば今身を引くのがベストな選択なんだろうなというふうに思いますよね。でこれで結局どれくらいあの自民党支持が戻ってくるか、で一つは総裁選でこうやっぱり大騒ぎすることによって、はい、まあ、メディアをジャックするというかメディアに登場する回数を増やして注目度を浴びる、それからもう一つはあの菅内閣の支持率で完全にあの新規感染者数とこう反比例してるんですよ、新規感染者数がガーッと増えると菅内閣の支持率が落ちると、いう形になっていて、今週先週ぐらいから東京都の感染者数が今落ちてきてるじゃないですか、それからこれがまた今度地方に波及して、地方が今週先週今週ぐらいがピークぐらいですけれども、これがまた落ちていくとなると、じりじりと菅内閣の支持率が上がっていく可能性があるんですよね。でこのまま10月の頭ぐらいまで、感染者数が下降していけば、第6波がその後あるにしても、まあ、菅内閣は菅総理は一番ベストな状態 で、 で幹事長も刷新して新しい人になりました、二階さんもちゃんと自分が変えましたっていうようなことでアピールできれば、おそらく一番ベスト、今考えられる一番ベストな状況で、選挙に突入していくことになるだろうなと というふうに思いますね。それでもまあ議席減というのは避けられないとは思いますけれども、
うんうん、あと後任の幹事長ね、どういう人を選ぶのかって難しいでしょうね。
かなり難しいでしょうね。これで二階派から選ぶのか、まだ細田派とか麻生派は、総裁選で、誰を支持するって言ってないんですよ。だから幹事長ポストを総裁選の前に変えるということで、菅総理からすれば私に支持を出すかどうですかってことを各派閥に迫ることになりますので、このあたりの駆け引きは相当激しくなると思いますね。まあ、こういうドロドロした政治がむしろ嫌なんだという人もいるかもしれませんけれども、まあ、こういうことをずっと繰り返して人心をつかむということをやってるところがまた自民党政治の強さでもあるかなというふうにも思いますよね。
はい、他にはございますか。
墨田区の高校3年生の女子生徒が山梨県内で遺体で見つかった事件ありますよね。これが最悪の結果になってしまったと、捜索願いが出されてからですね、28日に出されてますけれども、最悪の結果になってしまって、で、ただ捜査の方は急展開で、容疑者が逮捕されたという、このニュースですね。いろんなことを気になってるんじゃないかと思うんですよ、この事件も。
そうですね。
そもそもなぜ女子生徒はこの夫婦のもとにいたのかと、
はいはい、
どんな接点があったのかと、最新の報道ではですね、この20代逮捕された20代夫婦の夫と何かつながりがあったんじゃないかとも言われてますね。
逮捕された小森章平容疑者27歳がおよそ2年前にこの女子高校生とツイッターで知り合って、でその関係を妻に嫉妬されたと、こういう供述をしていることが捜査関係者の話で分かってます、
じゃあ嫉妬関係が夫婦の間にあって、そこにこの女子生徒が巻き込まれた可能性があるということですね。で私このニュースでもう一つ気になるのが、女子生徒が、28日なんですよ、捜索願い出されてるの、それがですね3時半午後3時半に、知人に会ってくるというふうに出かけて、
母親に友人に会いに行くと、で夕方には戻ると言ってたようですね、
で、3時半に出かけたんですけども、夕方6時半になっても帰らないということで、母親が捜索願いを出したということなんですね、報道によると。で、私これ、一般的には高校3年生の、たとえ女子生徒だとはいえ、高校3年生ですから、18時半ぐらいになって帰らないなんて、そんなに珍しいことじゃないんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。警察にまで連絡するまでではないって、普通で思ってしまいますね。
にもかかわらず、もう6時半の段階で捜索願いを出しているということは、何かおかしい、尋常じゃないことがあり得るということを、ご家族の方もですね、感じていたんだろうなと思うんですよ。で、それで、どこまで、こういったことを知ってるか分かりませんけれども、捜査の方もすごく早かったじゃないですか。カメラで、自宅近くで車に乗り込む、この20代夫婦の車に乗り込むところのか、防犯カメラの映像もすぐに、捜査官、当局に、抑えられましたし、昨日の夜ですね、長野県内で走っているこの夫婦の車が、すぐに見つかった、これはもう初めからこのナンバーが怪しいんじゃないか、この車が怪しい、この夫婦が怪しい、この夫婦が乗ってる車が怪しいということを捜査当局が掴んでいたからなんじゃないかっていうふうにも予想できるんですよね。でそうなると、じゃあ なんでそれすぐ分かったか、もしかしたらご家族の方がもうその女子高生がこの夫婦と何らかつながりがあることを知っていて、それを捜索願いの時にそういった事情も含めてですね、捜査当局に話しているんじゃないかという
、すでに用心していたっていう、
であればこそ余計にこの3時半に、女子高生がですね出かけるときに、なんで止めなかったんだろうっていう、今は自責の根に相当ご家族の方は駆られてるんじゃないかなと思って、すごく痛ましいですよね。
さあ以上ズームフラッシュお送りしました。
今回のゲストは広島カープを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
8月31日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから茅野俊人と
日本放送の増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町のこのスタジオに復帰するその日まで、火曜日は週替わりです。今週はダイエットは哲学だというね、哲学者の茅野俊人さんとお送りしていきます。あのダイエットに関するメールなんかもいろいろいただいているので、後ほどご紹介していきますね。
はい、お願いします。はい、
でここで番組からのお知らせなんですが、来週9月6日月曜日からのズームそこまで言うかは特集、辛坊治郎もたっぷり登場、コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うかをお送りします。来週はね、辛坊治郎さん毎日登場いたします。で、生存確認テレフォン5時の辛坊ですっていうのをお送りしてたんですが、今度は生存日記帰国後の辛坊ですというふうに題しまして、日本に帰ってきた辛坊さんは何を見て何を思って今何をしているのか、137日ぶりの日本は辛坊さんの目にどう映ったのか、たっぷりと語ってもらいます。でスペシャルゲストの方々もね、続々と決まっております。9月6日来週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさん、スペシャルゲストは元大阪市長の橋本徹さん、番組のオープニングからエンディングまでご出演されます。でこの月曜日に関しましては午後6時までの拡大版、時間延長になっていますので、志らくさん、橋本徹さん、そして辛坊さん、3人で激論を交わしてもらいます。で火曜日は政治評論家の武田恒康さんです。皇位継承問題を深掘りします。さらに水曜日の助っ人パーソナリティは吉田久則アナウンサー、スペシャルゲストは政治ジャーナリストの田崎史郎さん、木曜日の助っ人パーソナリティは飯田浩司アナウンサーです。ゲストが東京オリンピックパラリンピック選手村の村長、川淵三郎さんをお迎えします。詳しいこと番組のホームページにも出ていますのでご覧になってください。辛坊治郎もたっぷり登場、コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うか、9月6日来週の月曜日午後3時30分からです。ご期待ください。さあこの後は学校の再開で見えてくる子どもたちの心の SOS、 NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志向さん、スタジオ生出演です。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
茅野俊人さんとお送りしている日本放送ズームそこまで言うか、この時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます。お願いします。
お願いします。
では解説するニュースはこちらです。学校再開、今求められる子どもの自殺予防対策は。新型コロナウイルスの影響が長期化する中、今年7月までに自殺した小中学生や高校生は270人と、年間で過去最多となった去年の同じ時期を上回っています。そして夏休みが終わり学校が再開する今、学校生活に悩みを抱える子どもたちにとっては、登校をためらいがちになる時期でもあります。子どもたちの SOS に家族や周りの大人はどう気づけばいいのでしょうか。今日のゲストはこれまでおよそ20年以上不登校引きこもり当事者の声を取材して不登校に関する新聞を発行している NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志向さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。石井さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時期、夏休み明け、長期の休み明けというのは、子どもの自殺が非常に増える時期だということをですね、まだなかなか社会に知られてないんじゃないかというふうにも私思いますし、子どもの自殺は周りの大人の人たちがいかに早くその SOS に気がついて、何かこう対処できれば こう減らしていけるものなんじゃないかと、うん、そんな問題意識からですね、今日は石井さんのお話を伺いたいなというふうに思っております。でまずですねお伺いしたいんですけれども、石井さんが編集長をまあ務められている NPO 法人全国不登校新聞社というのは、これどういったことをされているんでしょうか。
これはですね、私たちはこのまあ不登校新聞という、まあ、日本で唯一の不登校専門誌を出しているということなんですけれども、1998年にですね、創刊しまして、以来1000名を超える不登校引きこもり当事者の声をまあ掲載してきたということです。まあ、今はね、はい、不登校に関わる情報を発信をして、まあ、広くまあ社会のあり方について考えている。
これ今ね、手元にこれいただいたものがありますけど、はい、これは、その不登校の子どもたちに向けたもの。
ご家族に向けてっていう形ですかね。親の方とか、はい、まあ、本人に向けても、当事者の声がたくさん出ていますので、親が、まあ、こんなことをして、まあ、これ不登校の直す新聞とかではなくて、なんかこう、どういうふうに生きてるかっていうかですかね、うん、まあ、苦しかったけど今やれてるよみたいな話をたくさん載せてるので、うん、どちらかというと親向けかもしれないですね、うん、
この新聞のその名前が不登校新聞じゃないですか。でも今日は子どもの自殺のお話で来ていただきました、うん、不登校の問題と、うん、あるいは学校に行くという問題と子どもの自殺の問題っていうのは、うん、深く関わりがあるということですか。
いやこれは、まあ今日のまず夏休み明けについてはやっぱりあるかなと思うんですよね、うんうん、
去年小中高校生の自殺は過去最多で499人だったんですが、8月が最も多くて65人で、9月が55人とやっぱり8月9月が多いんですね、うん、そして今年ももう7月までで270人の小中高校生が自殺しているということで、もう去年よりもペースが上がっていると増えている状況なんですよね、
うん、まずこの時期に長期の休みの最中、うんうん、あるいはその明け休み明けにですね自殺者が増えてしまうということに関してお伺いをしたいなと思うんですけれども、うんうん、はい、これはそもそも毎年見られる現象でしょうか。
毎年見られます。ほぼ今統計上は累計で日別の自殺者数って取ったんですね。1月1日から12月31日まで、うん、いつ、まあ、自殺が、子供の自殺が起きてしまうのかと。これがもう9月1日突出して多いですね。ですから、もう40年間の累計でそうなってるってこと
です。日別で取ると、9月1日が一番多い、
うん。一番多いです。
明日ですよね。
明日です。
明日が一番多いということですね。はい、なぜこの、時期特に9月1日、うんうんうん、9月1日っていうのは長期の夏休みが明けたその日ですけれども、うんうん、なぜこの日が多くなると考えられるんでしょうか。
これやっぱり学校でその苦しいことがあった、うん、でそれが夏休みの最中にはまあなくなってちょっと思い出すんですよね。行ってる時は頑張って行ってるので大丈夫なんですけど、うん、ちょっと休みになってあれ辛かったなって思い出して、じゃあ明日から始まる恐怖感がどんどん募ってきて、うん、ジェットコースターのような心理だって言われる時もあるんです。ジェットコースターって急降下で落ちる時よりも落ちる直前の方が恐怖心が高まる、うん、なのでその恐怖心がどんどんどんどん高まってって、夜中にこう悲しい事件を起こしてしまうっていうようなことがまあ言われていますね、
うん、ということは日別でいくと8月も全体としては多いということですが、はい、やはり8月の終わり、夏休みが明けてくるというか夏休みが終わりに近づくとやはり増えるという傾向もあるんですか。
そうです。8月末ですし、ピンポイントで言えば8月31日の12時、今日の深夜0時が一番統計的には多くなります
。8月31日といっても、うん、まだこれからの時間ということなんですね。
これからの時間なんですね、
はい、あとはじゃあ冬休みだとかゴールデンウィークといった長期の休みの後も同じような傾向が見られますか。
はい、それも同じ傾向が見られますね。やはり休み明けは必ずこう、自殺が多くなってしまうっていうのは見られてます。
そういった現象がですね、もう毎年のように見られるということで言うと、うん、やはり周りの大人がですね、うん、それに気がついてあげられれば、うん、何らかの形でこう手を差し伸べられるんじゃないかなという気もするんですけれども、うんうんうんうん、何か周りの人が気づくような兆候っていうのはありますか。
これまずやっぱり子供だと本当に SOS 気づきづらいとは言われてるんですよね、うん、なかなか見えないと。ただしそれとはいえ やっぱ子供が学校行きたくないと訴えるっていうのはもう分かりやすい一番の SOS だと思うんです、
うんうん、
やっぱ学校で苦しいことがあって、まあ、いろいろ細かいこと言わないですよ。でもやっぱりいじめがあったりとかすると親には言いたくないですから、うん、そこのところを隠していたり、それから体から SOS っていうのが出てますね。
体から、
はい、
何か言葉によって表すんではなくて、例えば食欲がないとか元気がないとか、そういったことですか。
有名な SOS っていうのは5つありまして、一つは体調不良ですね、うん、でもう一つは今言われた、まあ食欲減退、それから、情緒不安、不眠で宿題が手につかない、この5つが SOS なんですけれど もう不眠と宿題が手につかない、本当分かりづらいんです。これ不眠というのは、うんうん、まあ、要するに不眠かどうかって、まあ、親が寝てるから分からないですよね。で分かるのは朝親が起きたら朝までスマホやってるとかゲームやってるとか、うんうんうん、これゲームのせいだと思って子供からそのゲームやスマホを取り上げるんですよね、うん、もう夏休み分かるからダメって言って、
うん、
ですけど子供そうじゃなくて不安だから寝れなくてスマホやゲームやる、う
ん、大人からすると、うん、朝までゲームとかスマホやってるから寝られなくて生活リズムが狂って学校行きたくないとか言ってるんじゃないかっていうふうに見えちゃうじゃないですか、
う
んうん、でも子供からするとそれは逆
そうです
まず辛いことがある、うん、でそれを考えると眠れなくなる、
うん、
眠れないからスマホだとか ゲームをやる、
うん、
でそのまま朝まで眠れなくなると、うん、で、まあそれで親にその時点で、うん、まあ、見つかって怒られてしまう、
う
ん、そうするとそれをより隠すようになったりして、
そう
ですそうです、そういう、まあ、食い違いがまずあるということですね。
もうこれね、もう全部そうだと思います。宿題が手につかないとかもそうですよね、うん、やっぱり学校のこと考えると頭が真っ白になってしまったりとか、うん、全然できなくなってしまうんですけど、親から見たらまたサボってみたいな、
う
ん、
これね、
うん、反省が今聞こえてなんで逆だっていう、結構子供追い詰められてできなくなっちゃうじゃないかっていうことをね、ちょっと想像するだけでも違うかなと思います、うん、
不眠でゲームやスマホやってしまうのも、うん、宿題が手につかないのも、うん、それから学校に行きたくないというのも、はい、親から見ると何サボってんのとかだらけてるの、うん、っていうふうに見えがちじゃないですか、
うん、
で大人からすると学校行くのが当たり前だし、
うん、
学校行ってこそ立派な大人になるんだしっていうような、うん、こう常識もかなりこう根強くありますよね、
うん、あります
なかなかそうなると子供の SOS って本当に気がつきにくいというか、むしろ追い詰めてしまう方に反応してしまいがちだなっていうふうにも思ったんですけど、
いやもうそうだと思います。まあもう取材してたらもうみんなやっぱ追い詰めちゃいますよね。子供もやっぱり一番苦しいことって黙っちゃう、例えば、うん、半分ぐらいの子はやっぱり不登校する前にいじめにあってるんですけれども、うん、そのいじめのこともなかなか言えないから、いやちょっと動画見てたいゲームしてたいから家にいたいみたいなことを言って学校行きたくないんだって言うんですよ、うん、そうすると親は学校行きたくないは SOS だと分かってても、
うん、
そのゲームやりたいじゃダメですよみたいなことを言って、まあ、止めようとするっていうのも本当よく聞く例です。
どうやって、うん、親の、その上の世代としてのこう固定観念がある中で、うんうんうん、どうやったら子どもの SOS に気がつくことができるんでしょうか。
これはやっぱりまあ、言葉でどう言おうとも、うん、体からその何でしょう、体調不良とか、うん、やっぱりなかなかこうスマホずっと朝までやってるなとか、そういうの重なってきたらもう危ないと思って、一旦こう固定概念捨てて、子供の様子をよく思い出してみるっていうのが大事になるかなと思いますね。
うん、じゃあまずはこういったまあ、かすかな、うん、印というか、
はいはい、
前兆があるんだということを知識としてしっかり知っておいて、はい、でこういった印が見えたら、うん、まず何かおかしいことが起きてるんじゃないか、
はい、
おかしいっていうのはこう通常と違うようなことが非常事態につながりかねないようなことが起きてるんじゃないかというふうに、
うんうん
まあ、疑った方がいいということですか。
そうですね。あ、ごめんなさい、それともう一つあります。ごめんなさい、こういう知識もすごい大事なんですけど、私一番大事だと思ってるのは親の勘なんですね。勘、もう親ってやっぱ子供を見てる専門家なんですよね、
まあ、生まれてからずっと身近で一番身近に見てる存在がやっぱり親ですよね、うん、多くの場合は。
だからやっぱり子供なんか変だなと思ったら変なこと起きてるはずなんですよ、うん、でも、ね、親はちょっと欲目で、でもまあちょっと明日学校行ってほしいしとか、うん、いや頑張れてるはずだって、なんか 頭でね、ごまかしちゃうんですよ。でも、勘はね、しっかりと伝えてくれてるはず。勘は信じていいはず。
ただそういう時にじゃあ宿題をしなさいとかそういうことを言っちゃいけないってことなんですかね。
まずは思い出してみるってことですよね。うん、この勘なんだろうっていう。
何かおかしいと思った時の勘を、むしろこう素直に受け止めてみると自分で。
そうですそうです、第三者に相談したりとか、例えば、まあ小児科医とか、まあ、知り合いの人にちょっとこういう様子どう思うとか聞いてみると少し冷静になれますね。
なかなか親としてもやっぱり学校行ってほしいとか、いやいじめなんて自分の子供が会うわけないとか、そういう形で少しやっぱりひいき目とか願いも込めて見てしまいがちじゃないですか、そういった考えから敏感に SOS に気づいてそれにこう対応できるようにするためには、何か親の方もですね、ちょっと考え変えなきゃいけないところあると思うんですけれども、それはどんなふうに変えればいいでしょうか。
今の勘、やっぱ勘を信じるっていうことと、
そうするとちょっと子どもの話を聞いてあげるとか、そういうことですかね。
そうですね。やっぱり、子どもと雑談をしていると、親に SOS を与えやすい、出しやすいって言いますよね。普段から、やっぱこのコロナ禍で、みんな親子の会話がちょっときつくなっちゃってるんですよね。手洗ったのとか、うがいしたのとか、宿題やったのとか、もうそれ会話じゃなくて、注意喚起ですから、もう少しなんか、まあ、テレビ見ながら少し話したりとかしておくと、もう全然やっぱり言いやすくなってくる。
親もですね、夏休みずっと例えば子供が家にいて、手がにかかると、だからもう新学期になって学校行ってくれるのがもうちょっとこうね、肩の荷が下りるっていう、そういう状況もあるじゃないですか。そういう中で学校行きたくないっていうようなことを言われると、ちょっとこう親としても混乱してしまうというか、ちょっと自分の見通しにが狂ってきてしまって、逆にイラついてしまうとかっていうこともあり得ると思うんですよ。でもその時にこういった注意、こういったことがあるということを思い出してほしいということ。
そうですそうです。であとそれこれをお伝えしなきゃと思ったのが、その異変を感じたらやるべきこう対策原則っていうのがあるんですね。これよく間違えてしまうので、お伝えしようと思うんですが、これ自殺予防の原則でトークの原則というのがあります。
トークの原則、トークっていうのは英語のトークですか。
英語のトークですね。テル、アスク、リッスン、キープセーフのこの頭文字を取ったのがトークということなんですけれども、これだけちょっと説明させていただきたいと思うんですが、まず、子供さっきまで異変を感じた、勘でもいいですし、これ体調不良続いてるなと思ったらばですね、まず一つ目にやってもらいたいのは、親が子供に対して、心配してる気持ちを伝える。あなたのことちょっと心配だから聞いてもいいと。そして、二番目に、アスクですね。この一週間で死にたいって思ったことある？これ、かなりストレートに聞きます。
アスクっていうのは、自殺したいと思ったことある、死にたいと思ったことあるっていうことを直接聞くという点でのアスクということですか。
そうなんです。これね、なかなか原則してないとできないです。
これ言っていいんですか。むしろ言うと何か、何かこう機微に触れるというか、向こうに余計傷つけてしまうんじゃないかとか思ってしまうと思うんですけど、聞くべきだということ
ですか。これ聞くべきなんですね。聞いてその答えちゃんと大人が受け止めるべきなんです。で、真摯に聞けばこれって追い詰めることにならないので、むしろその死にたい気持ちとかから親も逃れたい、聞きたくないので、別の言い方しちゃうんですが、これちゃんと率直に尋ねる。で、そしてその率直に尋ねて、向こうが話をし始めたら最後まで話を聞き取る。リッスンですね、絶望的な気持ちを傾聴する。で、4番目のキープセーフは、危険を感じた場合は目を離さないなど安全を確保する。あるいは学校でいじめを受けてるんだって言ったら、その学校に通わせることを考えるんじゃなくて、一旦やっぱり家にいてもらって、回復を待つ。
なるほど。最初の話にもあったように、子供は親にやっぱり迷惑かけたくないとか、心配かけたくないっていうふうに思ってしまうじゃないですか。そんな中で、やはり大事なのは、私は心配してますよと、本当にあなたのそばにいますよ、あなたの話を聞きたいんですよっていう、こう信頼関係を築く姿勢、それを子供たちにいかに伝えるかということだということですよね。
本当にそうです。なかなか子供って、 親がね、自分が幸せで生きてたらいいって思ってないんですよね。まあ、親になったことないので、この前取材した子もね、自分がね、幸せで生きてればいいなんて親は思ってないよ。っていうようなことでね、そんなようなことも言ってたので、親からしたらびっくりするようなことをやっぱり子供考えてるので、それってやっぱり学校で苦しかったりしたから、なおのことなんですよね。なんで、親からちゃんと伝えてもらうことが大事かと思います。
で、悩まれた場合のね、相談窓口があるんですよね。まず電話相談の方をお知らせしておきます。ハッシュタグ、いのち SOS、こちらの電話番号が0120-061-338。0120-061-338。で、SNS 相談、生きづらびっと、こちらは、https://寄り添い-chat.jp まで、相談をしていただければと思います。今日は NPO 法人全国不登校新聞社編集長の石井志向さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。8月31日火曜日、時刻は午後5時を回りました。茅野俊人です。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊治郎さんが有楽町日本放送のこのスタジオに復帰するその日まで、毎週火曜日は週替わりでお送りしています。今日は茅野俊人さんとお送りしています。で、先週まではね、この時間生存確認テレフォン5時の辛坊ですっていうのをね、太平洋上の辛坊さんと電話をつないでお話ししていたんですが、まあ、太平洋横断往復チャレンジ終えましたのでコーナー終わりました。その代わりに来週1週間お送りするスペシャル企画、辛坊治郎もたっぷり登場、コロナ選挙外交そして太平洋横断話までそこまで言うかでは、生存日記帰国後の辛坊ですというふうに題しまして、日本に帰ってきた辛坊さんが何を見て何を思って今何をしているのかたっぷりと語ってもらいます。で、来週火曜日は助っ人パーソナリティ作家で政治評論家の武田恒康さんになります。皇位継承問題にズームしていきます。で、番組ではお聞きのね、あなたからも日本に帰ってきた辛坊さんへの質問お待ちしておりますので、 zoom@1242.com までお寄せください。さあ、で、今日もね、ダイエットに関するメール多いんですが、文京区47歳の切り落としバームクーヘンさん、茅野さんはお酒は飲まれないんですか？夏太りの原因は大抵お酒が原因だと思っていましたので、私もお酒は全く飲めないので、暑さ対策にはアイスをほぼ毎日食べていますという、茅野さんと一緒ですよ。
お酒なんですけど、私ね、40になった時に完全にやめたんですよ。それまでお酒大好きだったんですよ、はい、で、もうそれこそお酒中心のライフスタイルを送ってたんですけど、まあ、40になった時にふともうちょっとお酒やめてみようかなって思って、で、やめましたね。
きっぱりさっぱり、
きっぱりで、そっから一滴も飲んでないですね。
すごい意志の強さですね。
もう自分とは関係ないものっていう風に心の中で整理をして、で、それからはですね、もう飲み会なんかも行きますよ、今でも。もう最後まで、もし例えば、まあ今コロナだから全然行きませんけれども、コロナじゃなかった頃は朝まででも、もうウーロン茶でずっと付き合います。
付き合えるんですか。
あの雰囲気自体はすごく好きで、で、最後はやっぱりね、皆さんね、お酒飲んでくると、いかに同じことしか言わないかがよくわかりますよ。自分は酔っ払ってませんから。本当に同じことしか言わなくなりますからね、人々ね。
なんでなんですかね。確かそうですよね。
で、まあ、それでも、楽しいなと思って、お酒の場には行きます。
そうですか。
ただ、ダイエットっていうことで言うと、まあ、お酒は確かに糖質が多いものが多いですからね。
そうですね、あとついてほら何かつまんじゃったりするから、それもね、カロリーとしてカウントされますしね。
そうですね、アルコール自体がこうダイエットにとってあんまりこうなんていうんですか、カロリー消費に良くないみたいな指摘もありますけど、私もよく分かりません、そのあたりは。ただお酒を飲まれてる方でもダイエットされてる方結構いますから、うまくやれば全然問題なくダイエットできるんじゃないかなとは思いますけれどもね。
それからこちら、ワーキングドランカードさん、ツイッターですね。今日は茅野俊人さんから、 今自分もやり続けているファスティングのお話を聞けるかな、楽しみにしていますって言ったもいます。
ファスティング、ファスティングって要は断食という意味で、うんうん、今はプチファスティングといって、1週間全く食べないとか、うん、そういったあの断食をするんではなくて、うん、ちょっとのこう断食をするっていうのが割とダイエット界では広がりつつあるんですよ。
一、ね、日のうちに十何時間はなんか食べないとか、はい、そういうパターン、はい、
私も結構やっていて、どういうやり方かというと18時間食べないんですよ。18時間か、毎日、
はい、
例えば朝8時に食べたら4時にはもう食べ終わる、でその日はもう食べない、
はい、
そうすると夕方4時から次の日の8時まで16時間ですね、16時間は何も食べなくなる、はい、うん、これを繰り返すんですよ、
うん、
でそうすると何が良かったかっていうと、何がいいかというと、食べない時間が結構長いですから、はい、食欲がだんだん抑えられていって食べる量が減るということと、うん、あとはこの時間さえ我慢すれば、うん、次食べられるっていうことで、空腹に耐えやすいっていうことがありますよね、はいはいはい、
うん、
それで私は1年ぐらい経ちますけど、ファスティングのダイエット方法を始めて、うん、もう糖質制限もそれでやめても良くなりましたし、やめても良くなったとか、やめても痩せられるようになりましたし、
うん、
結構私には合ってますね。
へえ、なんかダイエットの仕方とかそういう話聞いてると、茅野さんはこれって決めたらもう意志がすごく固いというか、貫けるタイプなんですね。
ファスティングに関しては、うん、12時間ぐらいだったら皆さんやってるんですよ、寝る時間も含めて。でそこにあと4時間我慢すればいいんですよね。
うん、
でダイエットの哲学ということで言うと、やっぱりどっかで空腹を我慢しなきゃいけないんですよ、ダイエットって。
うん、
それまでと同じ量食べてたらやっぱり痩せられませんから、どっかで減らす。となるとそこの部分は我慢する。
うん、
でそれをどう我慢するかっていうところが工夫のしどころで、はい、
うん、
意外とね、このね、16時間とにかく我慢さえすれば、うん、次のその8時間は何食べてもいいんだと、
うん、
で私実際そこの間ではもう大好きな甘いものをバクバクバクバク食べてますけども、
そうですね、アイス何本も食べたり
それはね、すごく人によってはやりやすいんじゃないかなと思いますよね。
まあ、そうですよね、ある種、我慢する時間もあるけど、我慢全然しない時間帯もあるっていうことですからね。そう
なん
です
よ、ずっと我慢しなきゃいけないとなると、うん、人々って心折れるんですけど、
うんうん、
この時間だけ我慢すればいいっていう形で習慣化すると、はい、意外と我慢と付き合えるかなと、うん、いうふうに思いますね。
もうやっぱり今週もね、ラジオの向こうでうーんって言ってやる気になってる方たくさんいらっしゃると思いますけどね
ぜひね、皆さん頑張りましょう、
頑張りましょうですって頑張って、ね、誰かもやってると思うとそういうのって頑張れますからね。
茅
野さんがこう実践してるっていうのを思って頑張りましょう。メールの宛先は zoom@1242.com までご意見お待ちしております。茅野俊人さんとお送りしているズームそこまで言うか、この時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます。お願いします。
お願いします。
お願いします。
では特集するニュースはこちらです。アフガン戦争終結、混乱残しアメリカが20年の軍事駐留に幕。アメリカ中央軍のマッケンジー司令官は、日本時間の今日、アメリカ軍がアフガニスタンからの撤退を完了したと発表しました。また、外交上の退避作戦を継続するとも説明して、軍事上の退避は完了したが、さらなるアメリカ市民と資格のあるアフガニスタン人で出国を望む人々を確保する外交上の作戦は続くと語っています。さあ最後のズームオンですけれども、
これまでですね、アメリカのこういった軍事作戦を指して、まあ世界の警察官だということで、批判も結構あったじゃないですか。で、アメリカが新しいその帝国主義だと、世界の警察として振る舞っているんだっていうような形での批判さえあったと思いますけれども、はい、こうしてアフガニスタンからアメリカ軍が撤退してしまって、その後今 のアフガニスタンの状況を見るとですね、世界の警察がいなくなって 本当にいいのかっていうような、そんな気もするんですよね。世界の警察として批判していた声は、こういった状況に対してどう答えるのかなっていうことを、まず私は、問題提起したいなと思いますよね。確かに、恣意的な運用だとか、最終的にはアメリカが警察、世界の警察を担いながら、アメリカの国益にかなった行動をしている、公平じゃないじゃないかっていうような批判があり得るというのは、十分私も理解できるんですけれども、やはり軍事活動を通じてでしか確保されない治安というもの、秩序というものがまだまだ世界にはあってですね、そこは例えば国際的な軍事的な協調、国連軍のようなもので対応できればいいですけれども、なかなかそういう現実もないということで言うとですね、どこかの超大国がある程度自分たちの国何かこう犠牲にしてそこに当たらざるを得ないという現実はどうしてもあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。これからアフガニスタンでどんなことが起こるのか、アメリカが20年アフガニスタンにいて結局民主化できなかったじゃないかということを言う人いますけれども、これじゃあもっと長く行った方がいいんですかと、昔はアメリカは早く撤退しろと言ってたじゃないですかっていうようなことをちょっとやっぱり聞きたいですよね。
でまあ、タリバンが復権すると同時にIS のね、勢力の IS ホラサン州という、自爆テロも起きたりして、ますますテロの温床になるんではないかという声もありますよね。
まず現地の人たちが、これからどれだけの犠牲を払わなければいけないのかということが全く見えない、これからタリバンがですね、実権握ったタリバンがどんな政治を行うのか全く見えないというところが、私たちをこう不安にから、不安に駆られるというか、なりますよね。で、タリバンはもちろん民主化を進めていくだとか、民主化という言葉は使ってないかもしれませんけれども、いろんな権利認めていくんだというようなことを言ってますけれども、タリバンという組織自身が中央でこう末端までコントロールできているような、我々がイメージするようなこう国家組織とは似て非なるもので、まだまだ運動体なんですよね。ですのでいくらタリバンの中央がそういったことを外国向けに言っても、その末端が何をするのかっていうことを中央がまだまだコントロールできてない状況がある。で、地方の方では、それこそもう、タリバンの、執行部でさえ予想できないようなことが起きるかもしれない。それをどう今後、抑えていくのかというのは相当難しい問題になるだろうなというふうに思いますよね。でもう一つ、ここで私大きな問題だなと感じるのはですね、このアフガンのその撤退というのは、大きな文脈でいくと、アメリカが対中国に、できるだけ国力を割くために、いろんな地域から撤退していると、はい。まあ、いわゆるリバランスって言われるものの一環でもあるんですよ。アフガニスタンから、兵力を撤退して、より、こう、対中国の、対応のためにそれを割こうということなんですけれども、実際に今、アフガニスタンで起きていることを見るとですね、これなかなかやっぱり難しいな、アメリカジレンマに直面しているだろうなというふうに思いますね。というのも、今、中国は、例えば先月ですね、タリバンを中国まで呼んでね、
はい、
幹部で、実際外相、王毅外相が会っているとか、あるいは
中国 のアフガンの大使もタリバンの幹部と接触しているという報道もありますしね。
はい、そうですね。はい、あとは、インドの隣の、パキスタンが、極めてタリバンと近い。
パキスタンがタリバンをずっと支援、経済的にも支援していたと言われてます。
で、そのパキスタンは中国と非常に関係深いんですよ。一帯一路の、中国のこうシルクロードが出てくる、その経済圏、非常に協力関係にある。これが、タリバンとの関係、タリバンとパキスタンとの関係を通じて、アフガニスタンまで広がっていくという形になっていくとですね、実はアメリカが撤退したアフガニスタンに、今度はそこの力の空白の部分に中国が入り込んでくる可能性が極めて高い。
経済支援をして、インフラ整備をしたりとか、資源開発をしたりと、そういうことを狙ってる可能性はありますよね。
ありますね。で、さらに、ここに来て中国はタリバンにもっと国際社会関与すべきだということを言ってますけど、これはむしろ中国自身がタリバンと関与するため の, 言ってみれば正当化 の, 方便の可能性もある。今後タリバンのアフガニスタンに 中国は関与する気満々なんですよ、今のところ見ると。そうなるとアメリカからするとですね、中国に対抗するためにアフガニスタンから兵を撤退させて、より対中国にシフトしようとしたら、実は撤退した部分に中国が入ってきてしまった。で、あの中国の西側のあの一帯のパキスタン、アフガニスタンってあの辺の地域が完全に中国の色に染まってしまうということになってしまうと、はい、アメリカとしてはどうしたらいいだろうなっていう、ここもまた大きなジレンマなんですよ ね。
アフガニスタンそのものがもう各国の経済支援で成り立ってきたような国ですからね、予算の大半がもう経済支援でしたから、そこに今度はそこが各国西側諸国が支援をしなくなると、そこに中国が入り込んでしまうと、いうことがあるわけですよ、
だからこの問題はもうそれこそアフガニスタンだけの問題ではなくて、米中の力関係がこれを機にどうなっていくかという問題にも関わってきますから、日本は本当に人ごとではなくなります、ない問題ですよね。
さあ、今日の最後はアフガニスタンにズームしました。
お送りしているのは茅野俊人が選曲しました坂井正明さんの街の明かりです。今日8月31日で、はい、まあ8月終わりで、これから9月、秋が少しずつ始まっていくじゃないですか。そうなると、こう、日も早くなっていって、まあ街の明かりもね、だんだんだんだん、こう、印象に残るような季節になるかなと。いうのは、この曲を選んだ表向きの理由で、この曲私大好きで、いつもカラオケに行くと、1曲目に歌いますよ。
そうなんですか。まずはこう喉鳴らしとこうみたいな。ま
あ、そういう目的もあるんですけども、この声、ものすごく通るじゃないですか。もうこの坂井正明さんの声を聞きながら、歌ってるだけで、こう、だんだん気持ちが上がってくるんですよ。
ちょっと、次回ご出演の時には、ご披露してください。
もう絶対こっちの曲流しておいた方がいいです、これは。
お聞きの日本放送、この後は日本放送ショーアップナイター、巨人対ヤクルト戦解説山崎武さん、それから実況は煙山光則アナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。このズームそこまで言うかは明日は吉田久則アナウンサーです。で、防災ウィークということで、公益財団リバーフロント研究所技術参与の土屋信之さんとお送りします。さあ、茅野さん、今日はどうもありがとうございました。
ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は茅野俊人と
増山さやかでした。
また聞いてください。